というわけでどうも1ヶ月ぶりの登場でございます。グレートギデーのお笑い音楽館でございますが、いやーこの1ヶ月ね、濃い1ヶ月を送らせていただきましたよ。今日はねそんなことをねパパパパ喋りながら行きたいと思うんですけども、先日3月の12日ですね、たけし軍団40周年記念公演ね、薄葉かげろうな男たちという舞台が終わりまして、今日はこれについてもね、いろいろ、よそじゃ言えないような話をね、してみたいと思うんですけども。まあ、少しね、気がついたらあっという間に40年。まさか40年もね、自分たちがこんなことをやると思って、こんなことっていう言い方はないですけども、お仕事としてね、やらせていただけるとは思っておりませんでしたが、まあ、それの集大成とも言えるね、舞台を、なんとね新宿のサザンシアターっていうところでやらせていただきましてね、連日満員で、一時はねどうなるかと思ったらお客さんねバーって出てってね、あの300人入るところでお客さんが5人ぐらいだったらどうしようかなってハラハラしたんですけども、まあ、連日の満員でね満員札止めが出まして本当にありがたい、ことなんですけども、まあねその何舞台の前にさすごいね、去年の暮れから今年にかけて いろいろなことが起こりましてね、今日はねその辺から、話していきたいと思うんですけども、大変でしたよ。またねあの手術というのを受けまして、もうびっくりぽんでございますけどもね、今回今度ね 目の手術、白内障というのになって、これもねなんかね糖尿が、関係するんですって、ね、そこからね来ちゃうらしいんでね、なかなかこうおろおろするの大変だったんですけどもね、無事にあの免許も、返納することなくまたね取り返してっていうじゃないってね、なんでね、その今日はそのね二大話を聞いていただこうと思っておりますが、だからねグレートギデーの笑い音楽家、なんと48回目ね、50回ぐらいまではちゃんと生きていたいんで、もう短いじゃんかバカ野郎みたいなんですけど、というわけで、今回も30分お付き合いください。それではよろしくお願いいたします。どうぞ。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh, yeah.メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、というわけでですね、今回もっていうかね、始まったわけでございます。まあ、白内障になったことがね、まあ、12月に発病して、1月のね、オンエアというかね、配信で多分言ったと思うんで、あまりその辺の話はちょっと割愛させていただきますけども、まあね、手術をしまして、両目欲しいですね。まあ、一度にするとね、両方眼帯で塞がっちゃうんで大変なんでね、2週間ぐらい置いて、こう、手術するわけなんですけども。すごいね。もう今はもうあれだよ。もう両目ともね、人工のレンズ入ってるからね。それで、だんだんサイボーグになってくるのかな。嫌だね。そんなことはないですけど。そう、で、あれですよ。まあ、やっぱ人工のレンズ入れるとさ、すごいくて。あのね、裸眼でね、0.7 ぐらいまでは、復活したんですよ。まあ、だって、 ねえ、白内障ピークの時は本当何にも見えませんでしたからね。ね、視力検査の一番上のバームクーヘンみたいなやつがでしょ、でかくて。あれもね、どっちが切れてるかわかんないぐらいので、そうだったんですよ。それでダメ、違うって言われてね。これ免許上げられないよって言われて、それで手術をすることにしたんですけども。でね、両目、終わって、一応この間ね、診察、眼科の診察がありまして、その時に、ま、視力検査するんです。これ、裸眼で、両目でね、0.7 以上あれば免許取れますよっていうことで、やだと。なんていうの、診断書書いてもらってさ。そう、だって1月の26日にもう免許切れてるから、失効だよね、だからね。うん、だからもう取り直さなきゃいけないわけですよ。うん、したら、何、その、向こうが言うにはさ、診断書も持ってきてくれれば、ある程度、ある程度はよくわかんないんだけど。でも、後でこう聞いてみたらさ、失効して半年以内だったらさ、なんかこう、割と優遇じゃないけども、そういうのしてくれるんだって。うん、だってもう、俺だって半年以内だし、しかも診断書があるわけだから、うん、これは全然優遇してくれんのかなと思ったら、そうでもなかったね。普通だった。普通の対象。でもね、一応ゴールドだから、有料だからさ。有料免許なんだけど、執行っていうね、なんか微妙な立場だったけどね、なんかね。うん、でもあれだった。講習、30分の講習受けて、ビデオを見てさ、それで免許もらって帰ってきたんだけど。あれも普通さ、大体、なんて言ったらね、こんな事故がよくこう、起きますから気をつけましょう、みたいな。ビデオじゃない？実際その事故ったら、その、なんていうの？車とかがこう映ったりとかしてさ。なんだけど、俺がね、何年か前に見たやつがね、なんていうの？ドラマ仕立てになってんだよ。そのビデオが。で、奥様が魔法使いでさ、どっかで聞いたことあるようなんでしょ？奥様魔法使い。で、そう。それで、ね、旦那が事故るんだけど、それを察知した奥様がその魔法を使って時間を戻すんだよ。ちょっとピュリュピュンって。うん、すごい、すごい教則ビデオでしょ。そうで、しかもそのビデオに出てた、役者さんが知り合いだったってすごい大違ったんだけど。そう、中にはね、そんな不具合なビデオもある。で、今回はね、普通だった。普通にね、ちゃんとこういうところは気をつけましょうと。でもさ、今ね、YouTube とかでもさ、そういう事故の瞬間とかがこう、上がってたりするわけじゃない。うん、こんなん飛び出してきたりとかさ、一時停止無視とかでさ、そういうの、もう、なんて言うんだろう、嫌っていうほどその事故の映像を見てんだけど、そうするとさ、なんかやっぱ車運転するの怖くなるよね。まあそれがなんて言うんだろう、抑止力なのかあれだかわかんないけど、うん、自分も車運転するときは、こういう風なね、うん、出来事が起きるから、やっぱり、ちょっとここは気をつけた方がいいなとかね、車の影からの飛び出しとかさ、やっぱ狭いところであんまりスピード出さないとかね、徐行の大切さとかね、そういうのいろいろさ、やっぱ知らされるから、それはそれでいいんだろうと思うけど、ね、本当にね、ちゃんと免許もらいましたよ。もらってきましたけど、一つだけ心残りなのがね、今日じゃない、その、免許もらいに行くとき、まずは何をしたかっていうと、朝、中野区役所行きまして、ね、本籍が記載された住民票っていうのが一通いるわけですよ。もう、今度はね、更新じゃなくて執行ですから、なんて言うんでしょう、都庁の免許センターとかダメなんですよ。高等試験場もしくはサメズとかでさ、府中とかそこ行かなきゃいけないわけ。うん、で、そこに提出する書類として、まあ診断書がある人は診断書出して、で、本籍の記載された住民票一通。で、もう前の免許は持ってきても持ってこなくてもいいし、あとはそのね、更新のハガキもいりませんとか、なんか、うん、ちょっとなんか、扱い雑じゃないとか思いながら言ったんだけど、そうでさ、あれだよ、証明写真が一個いるんだよ。申請書に貼るのに。で、これもしょうがねえな、ね、取ってから半年以内っていうのがあるからさ、うん、困ったなと思って。で、言ったらさ、中野区役所に証明写真あるんだよね。今、あれだよ。一番安いやつで800円ぐらいするんだよ。綺麗なのなんか、入れたら1000円超えるとかですよ。大変だと思って。まあいいや。一番安いやつでいいやつって、買いました。あ、買いましたね。取りました。 江戸ってさ、中野だからさ、東西線で行けんだよね、地下鉄一本でさ。で、乗って、いろいろこう、持ち物調べたらさ、前の日あんなに用意したさ、ハサミを忘れてるわけよ。その、撮った、照明写真を切り抜かなきゃいけないよね、その貼れる大きさにさ。縦3センチ、横 2.7 センチとか決まっててさ。うーわー、僕、ハサミ忘れた、どうしようって。ね、こう手で引きちぎるわけにいかないしさ、まだ、まさかね、また免許センターです、ハサミ貸してくださいって声でも嫌だなと思って、どうしようと思ったら、東洋町降りたらさ、コンビニがあってさ、うん、そこでまた、あれですよ、無駄遣いですよ。その時しか使わない、ハサミをね、500円近くお金出して買ってるわけですよ。で、証明写真切っただけでもう、そいつの出番終わりなんだから。嫌になっちゃうようでしょ。そうで、証明書に貼ってね、いろいろ。で、前回はその視力検査で落ちてるわけですよ。で、右、違う、上、ダメ、左、違うって、ね、もうあげないよって言われて、それぐらいちょっとドキドキしてね、割となんだったらトラウマになるようなね、そう、視力検査をね、こう、行くわけですよ。ビクビクしながら。うん、そしたらね、結構ね、優しそうなね、おばさまでね、うん。じゃあ、はい、これ、どっちつって、右、上、左、本当に左、あ、下だ、はい、OK です。こうなって、もう、なんでしょう、試合時間3秒ぐらいだしね、あっという間にね、OK 合格が出まして、で、次の写真撮るコーナーに、行かされましてね、うん、そこで写真撮って、じゃあ、2階でもう一回申請書書いて、つって、はい、つって。おいで、今度は3階に間ね、公衆の部屋があってさ、10号室かなんかで、あれなんだよ、13時半から。で、さ、パッて時計見たらさ、まだ13時1分なんね。わ、これな、せっかく30分の公衆なのに、ここで30分近く待たされんだ、とか思ってさ。でもな、ここ黒板っていうか、ホワイトボード見たらさ、時間前でもいっぱいになったら始めますって書いてあって、ああ、なんだ、いっぱいになれば始まるんだと思ったら、いっぱいならないんでやんの。1時半までびっちり待たされてさ。そこから30分の講習を見て、で、先生にその講習を見ましたってハンコもらってさ。うん、ほんでまたもう一回上上がってね、4階かなんか行ってさ。もうあれですよ。番号が出んのよ。電光掲示板に自分の番号みたいな。ポーンって出てさ。で、もらいに行って。で、住所と名前は、間違いありませんかとか言って。晴れて、免許をもらってね。で、それで中野帰ってきて、自分家帰って、もうその足で、もう車洗いに行きましたもん。うん、だってもう本当、1月の26日から乗ってないからさ、もうその前から乗ってないからね。うん、ずっと雨ざらしでさ、まあ、汚い。うん、で、これを洗ってさ、うん、それやっとなんか、あ、やっとこの自分の手元に戻ってきたみたいなね。うん。愛おしいですよ。本当に。でね、でもやっぱね、大変だったんだ。いろいろさ、ライブとかあってさ、音楽のライブも、お笑いのライブもそうなんだけど、今こうね、ギター漫談とかやってるから、ね、当然ギターも持ってかなきゃいけないし、衣装も持ってかなきゃいけないから、うん、あれ、本当に電車はね、便利だけどね、大変だよ。いろんなものをぶら下げて持っていくの。そう。でね、車、やっぱねえと不便だなって思いながらさ、生活してたから。まあね、これからはね、いろんなところを、まあ、車で行けるからね、うん、ちょっと良かったなっていう感じなんでございますけども。そう。だからね、お仕事のご用意ある方に行っていただけると。もう大体ね、名古屋ぐらいまでは車で、行くつもりであります。名古屋、ね、西は名古屋、上は、北は福島ぐらいまでだったらね、車で。でもだって車の方がね、あれでしょ？呼ぶ方法としてみればどうなの？新幹線代の方が高いのかな？うん、まあね、ちゃんと安全とかね、そういうの管理考えると、電車で来てもらった方が、呼んだ人はね、ありがたいのかもしれないんですけど。ね、こっちはもう運転が好きでね、全然もう渋滞でも苦でもないんですし。だからね、軍団のお兄さん方に重宝がられるんですよ。飲んでみんなね、ベロベロになってね、じゃあ悪いけど、ギタちゃん運転してって、はいっつって、喜んで運転してるわけですからね。そうなんでね、 やっとね、車が、手元にね、もうまあ車がっていうかね、免許がね、戻ってきたぞっていう、お話なんでございますけど。今日はね、もうそんなことはどうでもいいぐらいのお話でございますよ。結構ね、なんだろうね、マスコミというかメディアも割と、取材してくれてね、大々的な、活動として取り上げていただいたんですけども、ねえ、たけし軍団40周年。まさかね、こんな、ね、40周年もこの世界にいられるとは思いませんでしたけどもね。それでな、まあね、もともとことの発端はね、去年のね、10月ぐらいに、たけし軍団のグループラインにそういうのがちょこっと出るようになりましてね。もう実は来年40周年なんだけど、なんかやろうって考えてるっていうね、だめも社長からそういうのが起こってきまして。でもね、まあ、なかなか、その後がね、その後続報があんまり来なかったんですよ。どういうことになるかっていうのは。でもね、その時にはもう枝豆さんの中にあって、舞台、ね、舞台で芝居をやりたいっていうのを、があったらしくてね。うん。最初にしてたらみんなで断ったんですけど、本当にね。ね、舞台はもう本当時間かかりますからね。こんなこと言っちゃなんですけど、一番効率悪いんですよ、舞台って。ひどい言い草でございますけど。もうね、12月ぐらいにコーム上がるって言ってたんだけど、ちょっとね、1ヶ月ぐらいずれ込みましてね。今年の1月の中旬ぐらいですかね。薄葉かげろうな男たちっていうのが、決定校が来まして。まあ、準備校がね、2つぐらい来てたんですけども。うん、それで読んでみたらね、その実生活、今のそのリアルな世界ね、枝豆さんが、社長になったいきさつとか、そういうのがね、ちょっとね、オーバーラップするような内容でね、割と面白かったんで、ああ、いいなと思ってね、これ舞台でやるんだったら、まあ、いいんじゃないですか、みたいにね、やることになったんですけども、まあ、いろいろね、スチール撮りとか衣装合わせとかがありながらの、今年の2月の12日ですね、ちょうど、千秋楽の1ヶ月前ですよ。顔合わせとね、本読みがありまして、そこでみんなでこう、初めてこう、全員がこう集まるんですけども。あのね、大体本読みがその日にあるって言われて、まあ、2週間今日、まあ、前に台本は配られているわけですよ。したら、それは本は普通もらったら読みますでしょ。どう考えても。読まなかった人がいるんですよね。ラッシャー板前さんが。本読みですよ。本読みだから本を読みながら、こうみんなでセリフを合わせていくんですよ。読んでるわけですよ。そこでね、全部の自分のセリフを噛んだんですよ。書いてあるやつを。読むだけなのに。そしたらね、さすがにね、みんなにね、お前読んできてないだろうって言われてね、怒られまして。思い出しましたね、昔ね。レコーディングの当日に、ラッシャー歌ってみろって言ったら、すいません、ヒントをくださいって言った男ですからね。なんだヒントって。クイズ番組じゃねえんだぞっていうのをね、ディレクターさんに怒られるというね。その光景を彷彿としましたけどね。まあでもね、そのありさまを聞いてね、目の当たりにしてね、うん、ほとんどの人がね、あ、今回の舞台は、失敗するなってみんな思ったらしいですけどね。プロデューサーからね、作演室の方までね、みんなが思って、大丈夫なのこれっていうのを思ったらしいんですけども。でもね、やっぱね、すげえなと思ったのは、その、ま、40年のスキルっていう、ことですかね。その、ま、セリフが入ってきて、今度はどんどん立ち稽古っつってね、まあ、台本持ってもいいですから、立っていろいろこう、動きをつけながら稽古をするんですけども。その、セリフが入ってくると、今度はどんどんみんなのキャラが立ってくるわけですよ。うん、松尾さんなら松尾さん、松尾伴内さんのね。で、ラッシャーさんならラッシャー板前さんの、そのキャラが立ってくるぐらい、セリフがもうなんて合ってる。まあ、後でね、演出家さんに聞いたら、まあ、当て書き、ね、その人のことを思いながら、 その人が喋りそうなことをこう、セリフで書きましたみたいなことを言ってくれたんだけど、そう、本当にだから実生活で松尾さんが喋っているようなセリフとかね、ラッシャーさんが喋っているようなセリフっていうのを言ってくれて、うん、これもまたね、そのなんて言うんでしょう、もう稽古に行くのが楽しみっていうかね。そう、だからびっくりしたのは、その40年の中で、うちのね、ガダルカナルタカさんと、ラッシャー板前さんは、舞台で芝居をしたことがなかったんですよ。初めてだったんですよ、今回が。うん、それもなかなか意外でしょ？まあね、驚いたなと。まあね、コントとかね、うん、そういうのは、客前ではやってますけども、うん、真面目なね、あんな長い、まあ、1時間50分ぐらいあるような、芝居をね、やるのも初めてだ。ただね、まあ、タカさんはね、本当になんて、まあ、うまい方ですからね、うん、本当に何をやらしてもそつなくこなすっていうんでね、本当に、一発目のセリフからお上手だったんですけどね、ラシャさんとはちょっと違うなんて、みんな言ってましたけどね。そうでね、またね、面白かったのが、ラッシャーさんがね、初めてだから、こう、ね、どうしていいかこう分からないっていうところが結構あって。そうで、演出家さんからこう、いろいろこう、まあ、ダメ出しっていうか、アドバイスをもらうじゃないですか。うん、ここはこういう気持ちでとかね。うん、ここはこういう感じでとかいう、言われることをね、全部台本に書き込むんですよ。一言一句、逃さないようにね。うん、であんまりその書き込みが多くなっちゃって、うん、量が増えちゃって、うん、なんでこれが書いてあるのかわからないっていう、ね、唇に力を入れるっていうのを書いたんだけど、力を入れてどうするんだろうってとこはわかんないんですよっていう、ね、それさ、書き込んでる意味ないじゃないっていう、ね、うん、まあ本当に、ね、面白い人だなって思いましたけどね。うん、ほいで、まあね、稽古をやりながら、うん、台本がどんどんどんどんみんなこう外れてってね。で、今度ついにこう、セットができましてね。なんかね、2日間ぐらい休みになったんですよ、稽古が。まあ、聞いたらね、その参加すできるに、まあそう、みんなね、他の仕事、うん、しながらでしたから、うん、なかなかこう、ね、全員揃って集まれるっていうのが、うん、そんなになくて。うん、でもしょうがないですね。それでもやるしかないですから、代役立てたりとかね、そういうことをしながらね、稽古をしてたんですけども、とうとうそのセットができまして、でセットを使ってね、こう稽古をしていくんですけども、うん、まあそれはね、やっぱそれで緊張するわけですよ。今まで平場でやっててね、うん、バミリっていうそのテープが書いてあって、ここが階段っていう体でみたいになったけど、実際にそこに階段ができて、ね、あの、高低差ができたりとかね、そういうのができると、うん、やっぱり、おーって思うわけだし。うん、で、そのセットに、はい、セットの稽古を何日かして、今度衣装がつくわけですね、実際の。うん、本番で着る衣装を着て。そうなんですよ。なんでかっていうと、やっぱそれね、着替えをする時間が間に合うかどうかなんていうのも、それもね、測らなきゃいけないわけで。うん、裏へ引っ込んでね、どれぐらいのタイミングで、着替えて、これをこう、出てくるんだろうみたいな、ね、その前のシーンのあれが間に合うかどうかみたいなね、うん、やっぱね、なかなかね、たまにね、間に合わない時が、あるんです。まあ、今回はね、大丈夫でしたけど、うん、前の芝居をやってる間に、着替えるんですけどもね、うん、あれ、みそのだったかな、あの、水前さんのね、うん、喜劇真田重雄師っていうのをやってるときに、バーって一回後ろへ帰って、真田幸村のね、真田軍の赤備えっていうのを着てこなきゃいけないんですけども、うん、あのね、レイパー佐藤くんっていうね、あの、モノマネの人がいるんですけども、その人がね、バーって出てきたときにね、もう、なんだろう。鎧も兜もね、ちゃんと着られてないっていうか、ね、なんかね、襲われた人みたいになってて、そう、すごい悲しそうな顔でね、演出さんに、ね、ここ無理ですみたいな言ってましたけどね。まあそんな経てね、でもだってあれですもんね、通し稽古ね、衣装をつけた通し稽古は 結局ね5回ぐらいしかできなかったんですよ。それでもう本番臨まなきゃいけないって小屋入りもあるしね。それでみんなも結構ハラハラしてたんですけど、やっぱね演出家さんによってはね、その通し稽古をやればいいってもんじゃないっていう方もやっぱりいるわけですよ。疲れちゃうだけでね、そう大変だからっていうのは。だからってね、そのまあ5回ぐらいで、そのまあ軍団はみんなね、こうハラハラしてない、ね、ダンカーさんもね、もうちょっとやりたいって言ってたんですけど、いや、そこはね、集中力の方が大事だから、これぐらいでいいと思いますよ。で、いよいよ小屋入りしまして、8日の日にね、初日ですよ。それもまあ、昼間にゲネプロ1本やってね。それでまあ、日替わりゲスト、一部はね、そういうシーンがあって、原田龍二さんっていうのが2日出てくれて、で、木村雄一くん、キム兄と、ぬくみずさん、ね、ぬくみず洋一さんが出てくれて、あと、松村が2回出てくれて、最後の2回が、武坂直政さんっていうね、六平さんが出てくれてね。まあ、ここは本当に好きに笑いを取っていいっていう唯一のとこだったんですけども、まあね、あの、武坂さんのね、暴走加減が本当にひどくて、客席にね、だって岸本佳代子さんが見に来てくれてたんだけど、ですけど、もう岸本さんの名前とか平気で呼んじゃうんですよね。舞台の上から。どうも、岸本佳代子ですとか岸本さんがまたね、ギャッハッハって笑ってね。そんなんでね、まあだから、その真面目な芝居なんですけども、唯一その、一場だけね、ほっこりさせてくれるところがあって、本当にね、皆さんにお願いしてよかったなっていうのがあるんですけどもね。まあでもちょっとね、残念だったのがね、途中でね、ラッキョちゃんが、肺炎で倒れちゃってね、まあ本番には間に合ったんですけども、もう稽古に全然参加できないから、結局そこね、代役っていう形になっちゃってね。やっぱ打ち上げで泣いてました。ね、みんなで、ね、迷惑かけて申し訳ないって言ってね。だから来年40周年やろうって言ってふざけんなってみんなに言われてましたけど。あ、なんかちょっとあれだね。もっとね、舞台のお話したかったんだけど、なんか時間がね、ちょっと、ごめんなさい。時間配分間違えたな、今日。次回またこのちょっと、細かくね、舞台の話してもいい。まあ、あんまりね、他にね、事件がなかったらね、もう、あ、だってね、本当にね、面白いことを、いろんな人がね、見に来てくれたんですよ。TOKIO のね、松岡くんとかね、楽屋来てくれた。びっくりするね。本物の芸能人見ると。なんだ、本物の芸能人ってよ、みたいなね。あとはね、ラサール石井さんとかね、いろいろね、ちょっと物語に関わってくれて、壁にかけてる写真とかね、こうテープレコーダーに入ってる音声とかがね、その、ラサールさんの声でやってくれたんだけども、その辺もあってね、もう本当にいろいろお世話になりましたっていうことがあってさ。やっぱりね、大変でした。やっぱり大変だけど、終わった後にそんだけね、なんていうんですかね、やってよかったねっていうのが、残るんでね、本当に、自分たちにとってはね、もうなんだろう、宝物になりそうな40周年記念でしたけどもね。まだまだちょっとね、話したりないですけどね。もしね、いいよって言われたらね、また次回、この話をちょっともうちょっと掘り下げて、したいと思うんですけどもね。まあいいね。舞台はね、お客さんの反応が、ダイレクトにバーンと来るね。だからやっぱり役者さん辞められないなんていうのはね、そういう話はよくわかりますけどね。すいません。ちょっとね、なんか話すボリューム間違えちゃったけど。今回はこの辺でお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。また次回。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい。というわけで、48回もやって、お前はそういう時間配分が分からないのかっていうね、怒られそうでございますけども、白内障の話がちょっと長すぎました。反省ひとしきりでございます。 いやね、本当にもう10人結局最後揃うんですよ、東さんと大森さんが来てくれて、お客さんも泣いてましたね。やっぱまあその10人が揃うのがもう二十何年ぶりかな。うん、でまあ本当にこちらも本当に一生だったんですけども、もう一生でね、本当に何て言うんでしょうね、こうその10人揃ったところをお客様に見せることができたっていうね、そこもなんかちょっと嬉しかったし、枝豆社長も泣いてましたね最後まで。これはどうしてもやりたくて、ね、10人揃ってるところを皆さんに見てもらいたくてっていうね、なんで50周年にしなかったかっていうと、これ50周年だと絶対誰かもいなくなってるわけですよ。そうでね、まあ話の中でね、これね50周年だったらもう誰かいなくなったりしてね、あははって笑ったらね、全員の目と合いました、目がね、みんながこっち見てたってやっぱ俺なのかなそうでね、40周年からやろうっつってラケちゃんが怒られてる、誰がそんな刻むかバカやろって、またねちょっとこれでねちょっと調子に乗って下手したらね45年とかやるかもしれませんが、一つねその時はね見に来ていただければと思います。それでは今週はこの辺でどうもありがとうございました。